はい、皆さんこんばんは。お疲れ様でございます。今回ね、それほど間隔を空けずに更新できそうです。ありがとうございます。まあその理由は実は原因というかね、理由がありましてですね、実はレターを本当に久しぶりにいただきました。ありがとうございます。それもですね、もうだからいつだ、1月にいただいて以来の、レター、今回なるんですけれども、
はい、
その時いただいた、NCA さんというね、方からまたいただきました、ね、ありがとうございます。続けて、まあこういう本当にね、まあ玉猫さんとかもそうなんですけども、何人かそういった方がいてくれて、私のラジオは成り立ってるというか、まあまだ糧になってるというね、別に有料化とかしてるわけじゃないので、本当はね、たくさんの人が聞いてくれると、この、スタンド FM ですか、もうこの僕が録画してるの、これなんか少しはお金になるみたいなことになってるらしいんですが、そういうの登録してるんですけど、残念ながらあまり人に聞かれてないので、そういう全くお話にならないみたいなね状態です。はい、連動してるね、YouTube の方がね、もうちょっとね、なんかせめて少しお小遣いぐらいでいいからね、なれば本当はいいんでしょうけど、まず登録者が1000人にならないと権利というかね、最低限の要点限なんで満たされませんからね。今109人とかね、そのくらいなのでまあまあまあ夢のまた夢という感じですが、まあまあめげずにね行きたいと思います。はい、まあそうね、NCA 様の、今回のね、レターについて、ちょっとまずね、読ませていただきますので、まあちょっと一回通しで、原文ママという形でね、読んでみようかなと思いますんでね。はい。それではいきます。はい。コメント失礼します。私は野球記事のヤフコメ欄をよく読むようにしています。理由は、ヤフコメ欄を読んでいると、あまりにも的外れなコメントばかりで、読んでいるうちに自分の考えを整理できるからです。その中で最近感じているのが、野球の流れ、信者の多さです。確かに野球は流れのスポーツだと思います。けれども、流れの良し悪しは誰にでも言えるし、そこで止まっていると、原因や本質が何も見えてこないと思います。解説者だって、流れの話をするじゃないか。という、についてはですね、その解説者が何も見抜けてないか、見抜いていても現役選手の営業妨害になるからと、みんななんとなく納得する流れの説明で片付けているのどちらかと思っています。キビタさんはどのようにお考えでしょうか。流れとはプロたちによるファンへのまやかしワードと言っては大げさでしょうか、という内容ですね。はい、ちょっとね、どうですかね、読んだ方、今の僕のたどたどしい読みだとちょっと、分かりにくかったかなというふうには思うんですけども、まあその流れの話ですね、野球でよく言われるね。はい、ね、その流れの、まあ信者が多いと、まあこの NCA さん自体も、まあ流れというのはね、まあ流れのスポーツだと思いますというふうにねおっしゃってますんで、別に全否定してるわけではないと。はい、ただそれを、解説者の方がですね、この流れでしょうがないですねみたいな、そういう、話とかですね、そういうことをするっていうのは何も実は見抜けてないのか、見抜いていても、まあ現役選手に気を使ってですね、それを言わずにですね、まあ流れですねっていう言い方で、まあお茶を濁して片付けてると。そういうことなんじゃないですか、というお話をされています。はい。私自身はどう考えでしょう。まあまあ、流れはね、僕もね、あると思っています。はい。で、ただですね、現実というか、これはね、ほぼほぼ共通してる話なんですけど、データ屋さん、アナリスト屋さんたちはですね、流れ全否定派ですね。はい。流れ全否定派です。はい。で、中にはですね、自分のこういう立場からは、とてもじゃないけど、流れなんてあるなんて、 言えませんみたいなね。要するに薄々流れってあるよなっていうふうには思ってはいるけど、私の立ち位置からそんなこと言えませんって話ですね。まあまあ、その例えば警察官の立ち位置で言いながらですね、まあそのこれ実は法律ちょっと犯してるよねっていうような、あるじゃないですか、そういうような、まあ、立ちションベンとかじゃないですけどちょっと例え悪いけどねそういうのだから、私の立場では立ちションベンなんて、する絶対できませんとかっていうのと同じような話をしてるわけですね。アナリストの人たちはやっぱり確率で、ものを論じている方たちなので、そういうのを調べてやってる方たちなので、だから確率っていうのはほら、パッと、ここで成功する可能性、例えば、ね、ここでバントが成功して、ランナー一塁になった時に、これは得点入る可能性っていうのは何パーセントですね、みたいな話をしてるわけですよね。で、それに対して、じゃあ例えば 70% ですね、これもう、バントで送ってランナー二塁だと、これアウトになる確率の方が実は 70% ぐらいあるんですよみたいな話を、まあこれ実際は知らないよと、ちょっと細かい数字はね、だけどそういう風に数字だったとして、だからなだけど 30% の方に来ますねとは言えないじゃないですかっていう、まあそういう話なんですよね。うん、さ、だからアナリストの方たちは、まあそうだな、言ってみれば福本先生が書いてる漫画の赤木みたいな話はね、とても絶対にまあ、否定しなきゃならないわけですね。赤木なんていうのはね、いわゆる麻雀牌っていうのはね、4つを1つのね、同じ、やつであるわけですけど、その、3個がもうね、捨て牌の中に出ちゃってて、もう1個しかないと。で、残り可能性がね、低く、その1個を待って、リーチじゃない、まあ、上がりたいと。そういう、要するに街ね。そういう街の、なってるんで、こんなの出るわけねえじゃねえかってみんなが思ってる中で、なんかオープンリーチとかしてね。まあまあ、それもその通りの話じゃないよ。適当にそんなようなイメージとして言ってるだけなんですけど。それで、みたいな話で、そんなバカめみたいなこと言ってたのに、背底とかでね、ちょうど出てくるみたいなね、形で、えらい、こう、版が積まれるというね、なんかいつの倍漫画ハネマンになってみたいな感じになって、そういう形で上がるみたいなね、はい、バカなみたいなね、その低確率のやつを待つなんてみたいな、そういうような話なんですよね。はい、だから流れもクソもない、でもそういう流れを作ったみたいなね、赤木がそういう流れを作った的な話になるわけですよ。まあまあまあ、そこにはね、場合によっては積み込んだりとかする時もあるみたいですけど、その漫画ではね。まあまあ、その辺の話しておきましょうか、漫画の話は。で、野球に関してはですね、この間、去年のですね、暮れに行われ、広島でね、開催された、日本野球学会第3回ですね、はい、の大会で、高校生部門でですね、米子東高校の野球部員がですね、発表したもので、これにちょっと関連するというかですね、流れはあるんじゃないかみたいなことを、まあ、提唱するとか提案というか、まあ、するというかですね、そういった研究発表があったんですね。なのでちょっとこれ聞いていただきたいんですけども、まあ要するにですね、これは人間の血糖値、血糖値とかそういうアドレナリンのその分泌、を計測することによってですね、なんていうのかな、人間がそのパフォーマンスを出しやすい状態っていうんですかね、そういうなのかどうかっていうのをこう判定をする、今ですね、そういうグッズというかですね、システムというかあるんですよ。左、まあ、肩のところの付近、三角筋の付近のところにですね、パッチ、ちょっと針のね、ついてる、パッチみたいなのをこう、シールのついたパッチをこう、まあ、刺すというかね、それによって、人間のですね、血糖値の値を計測、スマホの方でモニターできるようなね、リアルタイムで、はい、モニターできるようなシステムというのがありましてですね、これ名前忘れちゃったんですけど、これやってる、研究していて、そういうシステム、実際販売もしてるんですけど、それはその、僕もよく知って、 で言います梶佐平さんというですね、東大のご出身で、東大の、ね、野球部でね、ピッチャーとしても活躍された0勝9敗って言ってたかな確か、1勝9敗だったかなちょっと忘れちゃいましたが0勝9敗だったような気がする確か、はい、サイドスローのねピッチャーだったそうなんですけど、僕何回か草野球で、組ませていただいてですね、バッテリー組ませてもらったことが2回ぐらいかなですけどね、もう構えたところにね結構ねちゃんと来るんです。ターンのスピードはそんなにもうあのもともとそんなスピードがあるタイプじゃないとおっしゃってましたけど、はい、でですね、まあいろいろとちょっと、はい、その草野球のつながりから仲良くさせてもらってですね、その第3回の広島での野球学会の時にもね、一緒にこう、夜にね、飲ませていただいて、まあ彼がいろいろとこう、いろんな人とこう、つないでくれたおかげで僕もなんかそこに混じらせてもらってですね、金沢くんとかですね、はい、深夜先生とかですね、まあ大会のね、主催、当番だったんです。深夜先生ですね、広島大学のとか、まあそうですね、マック高島さんとかですね、ああいう人たちと、はい、あとは金谷大学の、何さんつったっけな、経済、経済学とのね、スポーツとの、金谷に関しての書籍を出した、今ですね、アナリストを教育するアナリストみたいな、そういう役割、を果たしている方ですとかね、そういった方たちと、まあ、こう、お話しすることが、まあ、できたんですけども、その梶佐さんの、ご研究というんですかね、はい、それで、まあ、そういう形になってまして、なんていうんですかね、その研究、米子東さんの研究っていうのは、まあ、その、例えばノーアウトで、ランナー一塁で、まあ、一応自分たちのチームのセオリーとしてはバントを決めると。それをバントをすると。で、二塁に進めると。それはもうセーバーとかでは、ほら、必ずしもそれが得点期待値が高いわけじゃないとかっていう話になってるんですけど、でも、自分たちがセオリーとしてやってることをしっかりと、決めて果たすという形で、ランナー一塁から二塁進塁させたときに、チーム状態とかチームのその、血糖値、まあ、いわゆるその血糖値の値とそのアドレナリンの分泌のその値っていうのがその相関してるって話なんですね。だからアドレナリンの分泌につなぐと言えると。うん、分泌量が量が多くなってると言えるという、その血糖値が高くなってるとねという話なので、要するに気持ちが高ぶるというか、あとはそのパフォーマンスが出しやすい、はい、そういう状態っていうんですかね、はい、出力がね出やすいとかね、そういう状態に、心理的になっていると、うん、そのセオリー通りやってるから時の方がそういう形になるということなんですね。はい。で、だからいい流れが作れていると。はい。ということなんじゃないでしょうかという、まあ、提唱ということなんですね。そういうところは一応数値的に、ね、はい、見える化して、出ているという形だったんですね。はい。なので、だから結局、人間なんで、どっちかっていうと誰だって予想外の展開に対してこうリカバリーするっていう方が大変じゃないですか。で、やっぱり練習通りでやれてるとか、この間成功体験したやつだっていうふうに思ってる時の方が、当然実力というのは発揮やすい、しやすいので、まあ得点パターンとして、ノーアウトランナー一塁でバントで送って、いい流れができたと。で、そうすると次の後続するバッターっていうんですかね、が、まあ、心理的にもすごくこう、自信を持った状態というかですね、まあまあ、パフォーマンスの出しやすい状態でバッターボックスに入るので、確率としてはやっぱり上がるでしょうっていうね、ことを、という捉え方と同義であると僕は思っています。これ、研究を見たときにね、はい。まあ、そういう理解なんですね、はい。ってことは、やっぱり常に、そういう流れを作るっていうのはすごく重要なことで、 はい、その流れにハマってという形、だから、それは確かに確率の問題なので必ずしも結果がよく全部が 100% 良くなるわけではないですよね。ただ自分たちで流れを作った時のワンアウトランナー二塁と、どうなんですかね、これまあエラーとかでね、相手のエラーとかで、うまくことこの運よく二塁に作れた時と、ちょっとその辺はね、ちょっと僕すいません、これねそんなに詳しくは見てない、まあただちょっとした説明をね受けて、学生からね説明してもらったので、そういうことっていうことでそうですみたいな話しかしてないのなんですけども、ちょっとねちゃんと見てこれ買ったんですけど、そういう心理的な、はい、状態がやっぱり、いい流れができてる時とできてない時、でやっぱりこう違ってくるんでしょという話ですので、そりゃそうだよなという気がしますよね。で必ずしもそれはヒット生還できなくてもね、そのランナーがね、できなくてもそういうことを作ってればいつか点が入るでしょっていう、そういう収束していくでしょっていうことですよね。であとはまあエラーの連鎖とかに関しては、これはもう視覚、要するに目の中にね人がエラーするシーンが、入っちゃうと見ちゃうと、自分もそういう硬い動き、にですね、やっぱり人間って目に入ったものをなんつうんだろうな、まあ真似でしちゃうというかね、そういうとこはありますので、まあ、そこら辺はだから確かな技術力みたいなものとこう、関係してくると思うんですよね。まあそう、さっきの相関的なものとか相関するとこはあると思うんですよね。はい。なので、人がエラーする姿を見ても自分がしっかりとした技術を持っていれば処理できる、特にエラーの連鎖することとかあまりないと思うんですけどね。はい。あとはその配球とかそういう相手にまあなんていうんだろうな、威圧感を与えることでね、自分たちの主導権を握れるとか、結果それは結果に結びつくとかっていうのがあると思うので、嫌な流れだなーって思いながらこうバッターボックスに入る打者よりも、やっぱりその、まあここで、不利かもしれないけどなんとかしてやるぜって思いながらね、気合十分で入っていく、っていうのでは当然やっぱりその結果がね、結果というか確率が変わってくると思うんですね。まあそれに対しての結果がちょっとね、不運は当然出てくると思いますけど、だからやっぱり流れっていうのは自分たちで作るものっていうのは一つ本当にあると思いますね。で試合を動かすとかってよく言いますけど、でそれが失敗した時にガクッとこうさっきの言うアドレナリン的なものが落ちるっていうのがまあ嫌な流れですねみたいな話になるんですよね。そのバントを一発で決められないとかね、スリーバント結局、スリーバントしたけどアウトになっちゃったみたいなね。でそうだ、でそういう時にでも例えば次のランナーが盗塁にして成功して同じような状態、元はバントした時とね同じような状態っていうのを作れたらよしっていう風になって、またそれがいい流れっていう話になる。まあ心理的にもね、確かにね、イケイケみたいになれば、まあそれはパフォーマンスが上がる可能性が高まるわけですから、得点になるでしょうよって話ですよね。はい。ちょっと同じようなことをね何回も繰り返しちゃって申し訳ないんですけど、まあそういうことで流れの説明みたいなのは多分できると思うですけどね。はい。だから流れって言わなきゃいいんだよね、多分ね。この心理状況 で、まあ、こういうパフォーマンスができたということはその選手は技術力を持ってますよねとかね、こういうプレーができるってことはこれも日頃の、まあ反復練習をしっかりやっていたからでしょうねとか、まあ逆に対して反復練習をした形跡がないのであれば、その人の持っている技術、まあちょっとこれもね、 よく言うパターンで、杓子定規のあれですけど、センスがあるみたいなね、そういう話だったり、メンタルに強いですね、みたいな話に、まあ、なってくるということなんだと思うんですよね。はい。どうですかね、こんなんで説明に、なってくれてますかね。だから僕は、まあ、これ、ね、里崎さんもそう言ってた、確固たる技術があって、すんごいそういうレベルが高ければ、なんていうの、メンタルとか、そんなもんないですよって話で、まあ、それは確かにそうだよなって思いますよね。まあ、自分の、もう、技術力というのが、べらぼうにあればですね、流れもクソもないよって話になると思う。確かにね、思いますよね。アウトにできるものはアウトにできる。アウトにできないものはアウトにできない。ヒットにできるものはヒットにできる。ヒットにできないものはヒットにできないみたいな、そういう話になるんで、さあもう技術論だけの話になりますよなーっていうね。そういうことだと思います。はい。だから、結論から言うとやっぱり解説者の人は言っちゃいけないよね、流れってね。っていうふうには思いますね。で、だからそうですね。NCA さんの言ってることと全く一緒ですね。流れだなって言えるのは、まあ、言うのは、一般のファンの方だけが、まあ、だから技術のことがよく分かってないから、流れだよなって言うと。うん。確かにその通りだと思いますね。誰でも言えるでしょうしっていうね。うん。これは流れが悪いよっていうね。うん。まあ、それだと本当ちょっとオカルトな話になっていきますからね。はい。だから僕は流れって説明のできる流れだったに関してはもう全然な言っていいと思う。その説明できる流れっていうのはさっき言ってた心理状態プラス技術力ですよね。はい。その心理状態と技術力のどちらが上回ってるかっていうのが説明がつけばいいので、まあだからさっき言ってたの数値なんかでね、語れるような心理状態を数値化できるようであればね、プラス技術力っていう形でね、その差し引きみたいなことができれば、案外そのシミュレーションゲーム的なね、うん、そういうメンタル値と、技術力テクニカル値のその、差し引きみたいなね、はい、そういう話にすれば確かに流れなんていう話じゃなくて技術力とかのねそういうパフォーマンスの話という形で説明がつくんじゃないかなというふうに、僕も思いました。はい。なので僕はまあ流れ関係のねそういうのを説明するときはなるべくはい最初言ったような心理的な部分をまあ数値化仮にその計測データとかで数値化仮にできなかったとしてもまあ、想像になっちゃったとしても、そういう数字的なイメージで、説明できればいいのかなというふうに思ってます。思いました。はい。そんな形で答えになってれば幸いです。はい。ということで、まあ、今日はね、まだ20分ぐらいしか喋ってないですけど、まあまあまあ、このぐらいにしておいてですね。はい。ちょっとじゃあエンディング一言、全然違う話ですね。はい。岡本和真がですね、僕が15本から20本ぐらいしか打てないんじゃないかっていう風に前回のその配信音声でですね、喋った後にですね、3試合連続ホームランとか打ちやがって打ちやがってとか言ったらね大変失礼ですよね、メジャーリーガーに向かって。はい。なんですけども、まあだいぶ調子が上がってきましたですね、なんかね。で、これを撤回すべきなのかどうかみたいな、ちょっとね悩んじゃってますけどね。僕がやべえ岡本打ち始めちゃってって結構だからやっぱ順応性が早いのは間違いない。僕なんかが見てた、まあ去年のねデータ、あくまで去年のデータに過ぎませんけども、ジャイアンツ時代の、まあ飛距離的にちょっと厳しいのかなというふうに思っていたのがですね、まああんまりこう、はい、今ぐらいのペースで打ってしまうとですね、余裕で40本ぐらいいっちゃうっていう形になるので、おいおいおいという、はい、ことはあるんですけども、ただまあそう簡単にね、調子がずっと好調が続くかどうかっていうとね、それはもうまあないだろうと思うので、まあ、この後しばらくホームランが出ない時期っていうのがまあ だんだんね連戦でくたぶれてきたりとかっていうのも出てくるでしょうし、まあ、環境にね環境には馴染んでっぽいんだよな、なるべくまあだがいう子はほらなんていうの我が道を行くようなところがあるから、まあまあ思えばねその2014年に、まあ、僕はタイに行って、まあ、NPB のまあなんだろうオフィシャル的なね形でこうあの公式サイトのねその試合レポートとかそういうのもまあ、まあ、あの担当したりとかして取材しながらしてたのもそうでしたけど、確かに彼海外とかあの外国人選手とか、まあ、4番に入って座ってたっていうのももちろんありますけど、相手のピッチャーがその大したデータがなくても結構一人で打ってたなって感じありますからね、岡本選手に関してはね。だからまあそういうところが今発揮されてるんだろうなとは思うんですけれども、まだ僕は諦めてないですよっていうか、まだ、はい。まあ、15本はマイグラウンドももうクリアするでしょう。もうね、これだけ打てば。とは思うんですけど、20本超えるかなっていうのはね、これはね、日本のプロ野球でもそうですけどね、案外ね、パタッと打てなくなるって、ずっと打てなくなっちゃって、そのままシーズン終了みたいな風にね、なりかねないので、まあ、そうですね、僕がちょっと甘く見てたというかね、うん、岡本選手のその能力というのをですね、まあ日本にいた時はもう素晴らしかったと思ってるんですけど、まあメジャーでどこまで通じるかなってところはちょっと僕の見積もりが甘いというかですね、見込み違いだったらだとしたらですね、まあ別に坊主にしたり土下座とかはしませんけども謝ります。はい、すいません、もう僕の能力不足でしたっていうねことになるわけですけどね、はい、なんですが、まあ根本的に僕は岡本選手頑張ってもらいたいと思ってるのであれなんですけど、ただ僕の予想が予想というかそのこうだろうなと思ってたのがねなかなかこう、当たらないというのはねやっぱりちょっとね、あれですね、やっぱり問題ですからね。で僕はその今まあ あんまりもうとにかく多くは絶対言うつもりはないんですけど、まあ今今年からねそういう、まあプロの指導者というね、言い方の指導が、まあアルバイトですけどね。うん。まあ、某、本当に、某としか言いませんけども、某、中学校のですね、はい、野球部の、まあ、外部指導員という形で、活動もスタートしてますので、まあなんかやっぱりそういうところでね、自分の見立てというかね、そういったものが、まあ、やっぱりある程度その通りになってくれないとっていうのはあるので、はい。まあ一応根拠が、まあストップウォッチのデータということになりますけれども、その通りになかなかね、野球っていうのは、まあそういう意味では、そのさっきの流れみたいなのがあるわけですよね。好調を維持してればね、はい。それはどこまで維持できるかとか、どういうきっかけをね、不調になるきっかけみたいなものをね、辿ってしまうのかどうかみたいなね、はい、確かそういうところっていうのはあると思うので、まあそれが技術的に、うん、まあ技術的に説明もねつけられると思いますけどね、その今のところでも岡本選手は僕が提唱してたというか、その要は飛距離を伸ばすようにするべきなのか、そのアジャスト力、マシンで捉える、そのスイングが同じだとしてもマシンで捉える確率を高めるようにするべきなのか、いずれのどっちかの方法を取らないとやっぱり20分以上は難しいんじゃないかなという話をまあしてきた中で、今のところはねパワーが上がったとは思えないんですよね。その大谷選手みたいになんかすごいごっつい体になったかと言われるとそこまでいってないと思うんで、今のところはやっぱり、しっかりと芯で捉えている打球がホームランになっていると、飛距離が出てね、ってことはやっぱりそれずれてくるんじゃないのかなというふうに思っているので、もうちょっと僕は頑張って、岡本選手はやっぱり、まあ、去年までのやつをやっぱり見た時にそこまで対応できない、メジャーにね対応するのはちょっと厳しいという見方をして、20本いかないんじゃないかなというね、はい、打率もね多分ね、まあ、2割8分いけばいいくらいじゃないかな、トータルでやっというふうにね、思っておくようにします。はい。だから2割8分19本とかね、そのぐらいだったかな、だったかもなっていう、なっちゃうかもなっていうね、 というところでですね、はい、あの予想が大きく外れたら、まあ、10本台にも乗っかるかもしれないですねっていう、まあ、目指すところは鈴木誠也、あの足がそこまでではないけど鈴木誠也みたいなねところになりますので、まあまあだから10本超えたら、万々歳1年目から10本超えたら、これは大したもんだっていうね話ですよ。はい、それだけのことです。はい、ということで頑張ってもらいたいなと岡本選手もね、思います。はい、ということで今日は以上に、はい、おいとまさせていただきます。はい、またね、多分ね、次回、割と早い段階で更新するつもりでいますので、ぜひ聞いていただければと思います。そして初めて聞いていただいた方、まあ、ショート動画で僕が草野球の自分のプレーとかを上げたりとか、YouTube の方ではですけどね、あのこれスタンド FM なので、元のスタンド、録画スタンド FM なので、スタンド FM で聞いてらっしゃる方はちょっと、縁がないかもしれないです。そのもう YouTube の方ちょっと見ていただけると、ショート動画でね、変なプレイしてたりとかしたやつとか、ね、まあまあそれ以外にもいいプレイしたやつとかの方が、まあどっちかというと自分を良くしようとしてるのが多いので、まあいいプレイしたやつとかが多いですが、ショート動画でね草野球のプレイ動画結構上げてまして、はい、それセットでね見ていただいて、はい、あの YouTube の方もですね、まあこのスタイフの方もね、友達登録していただけるとありがたいですけれども、まあ YouTube の方もですね、ぜひね、登録を、はい、押していただいて増やしていただけるとありがたいです。できればまあ告知宣伝などを他の方に、まあ、あの変なこと言ってるよこの人このおっさんというふうにね言っといていただければ幸いでございます。はい、ということで、また次回お会いいたしましょう。さようなら、バイバーイ。